波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われているさまざまな研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今日は筑波大学システム情報系助教の神奈川哲也さんをご紹介します。身近なところで超音波が使われる場面というと、胎児の状態を見たりするような様子が思い浮かんだりしますけれども、最近はがんの治療なんかにも超音波が使われるようになっているそうです。神奈川さんは超音波が体内でどのように伝わっていくかを簡単にシミュレーションできる、そういう方法を開発したということです。神奈川さん、こんにちは。
こんにちは、神奈川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回 その超音波で、がんの治療をするというこの、研究ですけれども、きっかけはどんなところにあったんでしょうか。もともと超音波で何かしようと思ってたんですか？
きっかけは、もともと流体力学という、物理あるいは工学の領域で、研究しておりまして、何か応用先、例えばこの医療であるとか、環境問題であるとかエネルギー問題であるとか、そっち側に関心があって流体力学という手法を選んだというわけではなくて、単純に流体力学や力学物理全般に関心を持っており、いろいろもうこの超音波と、あとそれと併用するマイクロバブルというのがあるんですが、それの研究を10年以上やってきまして、でそれが、結構有力な応用先として医療があるというようなきっかけから、ちょっと医療関連の話をやってみようかなと思ったのが率直なところで、なので医療側に関心があって始めたというよりは自然に見つかったといいますか、そのようなきっかけです。
なるほど。今マイクロバブルっていう単語が出てきましたけれども、すごい小さい気泡っていうことですよね。
そうですね。最近なんかいろんなところで取り沙汰されているなんかナノバブルとかいう、言ったりもするやつですね。
ナノバブルっていうぐらいだからナノサイズのちっちゃい気泡っていうことですよね。
はい。
これを体内に入れるっていうことなんですか？
これがですね、2通りあると思われており、一つは、体内で、人工的に作るということが挙げられます。専門用語を挙げるとキャビテーションと言ったりするのですが、あとは、人為的に、血管などから注入する、どちらかの方法になります。
なんか体内に気泡があるってあんまりよろしくないようなイメージもあるんですけれども。
確かにそうですね。一概にちょっと言いにくい、多分いろんなケースによっては、ちょっと医学の方の人間ではないので、あまりちょっと正確なこと言えないんですが、少なくとも今回のやつですと、マイクロバブルを、有効に使おうという、方向になります。
超音波にとってこのマイクロバブルっていうのはどんな役割があるんですか？
これはまさにもう何でしょう、マイクロバブルというか中が空気ですので、例えば音であるとか、例えばそのマイクロバブルを仮に触れるとして、押してみるともう勢いよく振動します。はい。超音波が当たっただけでものすごいボヨンボヨンと非常によく振動します。
そうなんですか。
超音波で、超音波だけでガンを焼くというよりもマイクロバブルを導入した方が、例えば10年ぐらい前のある、国内の先生の、実験結果ですが、焼けた領域が2倍以上に増大しているということが分かったりしています。
じゃあそれはマイクロバブルがボヨンボヨン動くことで、患部にうまく届いて、運動もたくさん激しくするので、そこでその分温度が上がるっていうことなんですか？
そうですね、大まかにでありますが、そのような形ですね。
すごい雑な説明しましたけど。
マイクロバブルなしでもできますが、ありの方が効果が、強くなって、かつ治療時間も比較的短くできるというような、メリットがあると思われます。
で今回はその、体内で、どういうふうにそのマイクロバブルとか、超音波がどんなふうに伝わっていってどういう挙動をするかということについてのシミュレーションということだと思うんですけれども、まあ、何本もこれまではこう10本ぐらい方程式があってそれを計算していたのを、1本の方程式で解けるっていうところがすごいんだと思うんですけれども、10本を1本にするってすごくないですか？
あ、はい、ですね、まあ、実はそういう研究ばかりしておりまして、医療にこの話に限らず。なので、まあ、慣れていると言ってはあれですが、もうそればかりをしております。まあ、流体力学という分野になりまして、もうほとんど、なんかちょっと話ずれてしまうかもですが、研究手法って実験をやるか、コンピューターで、シミュレーションをやるかの、まあ、二択になりつつあると言ってあまり過言ではないと思うんですが、なのでこの紙とペンで、まあ、自分は主に計算、研究しておりますが、それいう方はかなり少なくなってきていて、特にこの超音波やマイクロバブルですと、もう国内で、唯一の研究室なのではないかと思われます。これがいいことか悪いことかはさておき、もう、そうですね、だから流行りとは真逆の方向を言っていると言ってもいいかもしれません。
シミュレーションって聞くとイメージ的にはなんかスパコンですごい計算してるっていうような感じがするんですけど、でもこの紙とペンでこの手計算でもできるような計算っていうことなんですか？そんな簡単な計算で大丈夫なんですか？
まず結果としてこの患部のその温度上昇値が、大体プラス28度上昇したというのが、ダイレクトな計算と、この28度というのがつまり、体温、平熱時の36度ぐらいからプラス28度ぐらい、これぐらいの、上昇値で焼けてしまいますので、これが、一本にまとめるというその簡易な計算からでも分かったという点が一つ実証になっているかなと考えております。
その手計算にってあまりやってるところがもうないっていうことなんですけれども、やっぱり手計算の良さっていうかこだわりみたいなのがあるんですか？
まあ、単純に自分や共同研究者の学生さんとかが好きであるということも、まあ、そこら辺が一番最大の原動力だとは思ってるんですが、やはりいきなり式をコンピューターにかけるというのがあまり好きではない、かなり物理的な洞察をきっちりとしてから、そして数学的にもいろいろと見てから、つまりそしてまあ、手でできるところまでは手計算でやってしまう、で、解けなくなればコンピューターに頼るというようなスタンスをとっていることと、あとはこの音ですけど、実はこの流体力学という分野、激しい、例えば竜巻であるとか、洪水であるとか、そういう非常に、複雑な、なんて言うんでしょう、まあ、気旋形成が強いとか言ったりするんですが、もう非常に激しい運動です。そういうのも、その10本の式に入ってるんですけれども、この超音波、でガンを焼くというのはそれに比べると極めて穏やかなんですね。なのでそのいらない子を全部バサバサと落としていって一つにまとめてしまうということが、リーズナブルな研究分野でもあるということが、理由の一つで、自分はなので、もともとそういう手で紙とペンでやる研究をやりたいと思っていましたので、それでこの音波超音波の研究を選んだというようなことも実はあります。
やっぱり手計算でやっている方がなんかどこが間違ってるとか、もっとこういう計算の方がいいとかっていうことを思いつきやすいものですか？
それもあるとは思うんですが、やはり原因ですかね。ここで、熱がこれぐらい効いているのは、10本の式のここがこういうふうに効いている、で、それをフィードバックしてならば、基礎式といいますか、その10本の式のここを少し改良すれば治療の方にこういう結果がフィードバックできるのではないかという、まあ、メカニズム同士の 関係を明らかにしやすいというところがあるかなと考えてはいるんですが、自分はそんなにその10本の式をいきなり解くということを今想像で結構言ったりしていますが、そっちについてちゃんと分かっているわけではないので、決してなんかどちらがいいとか悪いとかでもないですし、まあ、あくまでその手計算の良さとしてそのようなところが、決して比較ではないんですが、そのあたりがまあいいところかなとは思ってはいます。
実際にこう手計算やっていて、やっぱりここ間違ってるなとか、こんなことだったんだっていう発見があったりっていうのはあるんですか？
なんか計算間違えてるとかそういうことですかね。しょっちゅう間違えまして、これなんかは学生さんと一緒にやった研究ですが、結構そういう時にどういうふうな、やり直しをやるかというのは結構人に、よってやり方違うと思ってまして、自分なんかはなんか一箇所間違えてるともう気に食わないというか気分が悪いので、もうゼロからやり直します勢いで。
それはなんか頑固職人ですね。
ただ学生さん割と器用というか容量がいい学生さん多いので、ここできっちり何というか計算メモもまとめていまして、この項がこうやって間違ってたのでここをちょっと間違えていた、これを上書きしてというふうにかなりスマートに短時間でやってはやるパターンの学生さんが多いですね。自分はあまりもそうですね、勢いで丁寧にはやってるんですが、勢いでもうだから大量に計算用紙を消費するんですが、学生さんの方はもうそんなに大量にというよりはもうレポート用紙にきれい整然と書いていって、整然と直すというパターンが多かったりします。全然これどちらでもいいと思っておりまして、正しく計算さえできればどういうやり方でも、
手計算にもいろんな個性が出るものなんですね。
そうですね。
でもやっぱりコンピューターで計算するよりもずっと時間はかかると思うんですけれども、今回のシミュレーションのやり方っていうのは手計算でやってどのくらい時間がかかったりするんですか？
それは手計算に要した、研究の時間ですかね、これはですね、この共同研究者 その学生さん、名前はプレスリリース見ていただければ分かると思いますので、出さなくて出すべきなのがちょっと今迷いました
ね。出さなくても大丈夫です。
4年生で配属されて、実はですね、かなり早くて、1、2ヶ月で計算してしまいました。
早い。4年生でですか？
そうなんですよね。
天才ですね。
で、それを改良した、その結果は和文のジャーナルに出したのですが、そこからちょっといろいろ改良して、それはコンピューターで解いたというのも含めて、プラス28度というのを出したのが今回の論文になります。なので、その後も計算は続けていますが、もともと数学物理が得意というか、関心があるという学生さんが基本的に配属されて、希望してくれますので、だから逆に例えば実験をやりたい学生さんとかが、自分の研究室を選ぶともう大変なことになるかと思います。
でも手計算好きにはたまらない感じですね。
そうですね。もうそれ、はい。ただやはりなんかちょっと話は変わるかもですが、流体力学という一応コミュニティ分野によりますが、やはり計算、この理論やシミュレーション実験すべて均等にやるのがいいというやはり風潮はありますので、自分なんかかなり偏ってはいるんですが、共同研究とかを通して、増えてを、克服するというよりも、幸いこの理論をやりたいという学生さんが非常に多いので、そうですね、なんかちょっとうまいこと言いにくいんですが、必ずしもバランスよくやるというよりも何かに特化してやるというスタンスでやっているつもりではあります。
なるほど。でもこのご時世で手計算がすごく得意な人がいるっていうのはなんか逆に善と有望な感じがしますよね。
そうですね、幸いなことに毎年そういう 確かにあまりいないんじゃないかなと思っていたんですが、で全体やはり工学の領域によりますので、まあ今です、今ですとやはりコンピューターというかシミュレーションやりたい学生さんが多分おそらくは多くて、で、まあ、実験にも依然、まあ、ちょっとコロナ禍とかでちょっとどうなってるのかはっきり分からないと思いますが、いずれにしても理論というのは少数派だとは思うんですが、まあ、確実にいることは言いますね。自分なんかも機械工学という、まあ、かなりものを触るというところを重視するところの出身ですが、あまりそのものを触るとかにはそんなに関心はなくて、まあ、理屈で紙とペンでいじってる方が非常に性に合うというか、で自分なんかが実験とかやりますと壊しますね。
そうなんだ。
壊してしまうと思います。
じゃあやっぱり紙とペンが最強の武器ですね。
そうですね。でただ来る学生さんは割と初めからのものづくりとかにも関心があったり、サークルとかで、そういうものづくりのサークルをやってたりと、結構バラエティに富んでますね。
でもそれは本当に楽しみなことですね。
そうですね。なので、マイノリティにはなるので、そのマイノリティにはなるんですが、逆に言うと、まあ、他に、まあ、それを、まあ、他にやってる人がいないからそれがいいとは思わないですけど、やはり、流行りの分野ですと、やはりその中で一番にならないといけないと、いうのはそれはそれで、まあ、辛いんじゃないかなとも思いますので、別にその流行りを意図的に避けてるわけではなくて、自分はまあ好きなことをやってるだけの、やり方でやってるともまあ思ってはいるんですが、そうですね。なので、はい、まあ、なかなかちょっとうまいこと言いにくいんですが。
では最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
流体力学の中でもこの水や空気のように複数の層、固体液体気体が混ざった、混層流という分野の、理論を研究しておりまして、まあ、これが海外ですとこういうテケルさんの研究をやられたりもしてますが、国内でまあ、テケルさんばかりでやってる研究室もないと認識していますので、まあ、自分がやっていくしかないと。なのでもうこれを先導していきたいとは思っております。この超音波の話とかに限らず。ので、まあ、野望というと、なのでこの一応研究室の名前を理論混層流体力学というふうにつけてますが、もうこれをやる、唯一の研究室、国内では唯一の研究室という形にと言えるまで、まあ盛り上げていきたいかなとは考えております。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
筑波大学システム情報系助教の金川哲也さんでした。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。何でもかんでもコンピューターや AI に任せる方向に世界は進んでいるのかもしれませんが、計算の本質を捉えるには紙とペンを使ってじっくり考えるようなアナログなプロセスも重要なんですね。問題が解けた時の喜びもひとしおだろうなと思います。こんなところでもペンは力を発揮するんですね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。